Sound art. Something delicious.
とうとう7月。2019年、令和元年も半分を折り返しました。こんばんは、国です。そしてこのサウンドアートも3年目を迎えました。私の性格は皆さんそろそろよくご存知かと思います。お祭り好き、記念日が大好きで、スペシャルって言って何かすぐ企画したくなると。でもこの前ね、100回記念をやったばっかりなんでね、まあ、今回は静かに嬉しさをかみしめるという程度にしておいて、喜びを表そうと思っています。3年前、皆さんは何をしていましたか？中学校や高校だったら、入学しても卒業、幼稚園や保育園も同じです。6年間の小学校だって3年経てばもうお兄さんお姉さんって言われますよね。そして社会に出て働き始めて3年といえば、一通りの仕事は覚えてちょっと余裕が出てきた頃かな。私の中ではまずは何かをやるなら3年というイメージがありまして、たまたまのご縁で思いがけずラジオのパーソナリティを始めることになった全くの素人だった私としましては、まあよくはわかんないけど、とにかく3年はやってみようと思ったですね。いろんな番組をやらせていただいて、みんな楽しかったです。そして今はこのサウンドアートを担当させていただいて非常に嬉しく思っております。ピピのオーディションを受けた時のファイナルの時にコミキサーされてたんが、この番組の音楽も担当してくれている梅田ディレクターなんですけど、あの時ね、緊張はしてたんだけど、反面かなり楽しくて、で、この方ね、人の声をすんごくいい感じに出してくれるんですよ。で、なんかいい気分になっちゃうわけです。これがラジオかっていう気持ちにさせてくれた方、こうやってお仕事ができるようになっている3年後。その時は想像もできませんでしたが、この番組が成立しているのは、このディレクターがいるからだと常々思っております。言うなれば、2人のコラボで紡ぎ出しているのがこのサウンドアート、Something Delicious。3年経って、また新たに楽しい番組を作ってまいります。そういえば今ね、この FMPP では、オーディションの参加者募集中です。ご存知ですか？ラジオで喋ってみたいというお気持ちのある方、チャンスですよ。で、私の時は冬でね、寒かったんですけどね。2月でしたっけね。うん。駅からここまで来る道がかなり寒かった。このビルの前の時川の橋を渡るのが、また特別寒い。こういうのは結構後まで覚えてますね。今回は締め切りが7月22日で、夏真っただ中。多治見の夏、今年はどこまで暑くなるのでしょうか。汗を流しながらここまで来る道、暑いとは思いますが、ぜひ皆さん我と思わん方はオーディションにチャレンジしてみてください。まずはね、応募しないことには何も始まりませんから、お申し込みなどの詳しいことは、ピピのホームページからご覧ください。あなたの3年後、もしかしてピピで喋ってるかもです。そして、私のもう一つの性格を皆さんご存知でしょうか？飽きっぽい。同じことが繰り返されると、もうどうにもじっとしていられなくなる。というわけで、このサウンドアートもちょっとだけ構成を変えましょうって提案したら、OK をいただけましたので、今日から少し何かが変わるはず。まあ、そのことはまた後でゆっくり喋るとしまして、音を巡る旅、まずは始めましょう。今日の旅のテーマはズバリ、July、7月、文月。いろんな7月が出てくるはずです。それでは、Let's begin! Here we go!サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。 ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Word 琴の葉。
7月海月聖火の甲、いかがお過ごしでしょうか。この甲というのは早漏という字を書きます。7月に使うとされている時候の挨拶文の一つ、よく聞きますね。7月は聖火、夏の盛りと言うんですね。日本の文書で使われるその月に関連する時候の挨拶は、まあ、どちらかというと陰暦が影響しているのではないかとも思われますが、昨今の気候を考えると猛暑日がかなり前から始まって、もう6月の終わりくらいでかき氷が恋しくなっています。さて、3年目を迎えてプチリニューアルのサウンドアートです。何を変えるかというと、今までは毎回4つのコーナーがありました。ワード、琴の葉、ネイチャー、自然、サウンド、音、フィースト、ごちそうで、今回からは1ヶ月を1つのくくりとしまして、1週ごとにこのコーナーを取り上げていくということにしようと思っております。ということで、今回はワード、琴の葉の回です。番組をここまでやってきて、コーナーごとに毎回取り上げたいことがもうね、たくさんありすぎて、もう一つ二つに絞るのがね、もう残念すぎちゃってっていうのが理由なんですが、私もこの新しい取り組みはまだ未知の世界ですので、いろいろとチャレンジしながら進めてまいりたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。で、だいたい新しいことを始めると落ち着くまでまずは1ヶ月はかかるでしょうからね、まあ今月が終わる頃には道が見えてくるでしょうと期待しています。 July 7月という大きな括りの音の旅、そして琴の葉ですから、かなりいろんなお話ができそうです。まずは月の名前から巡りましょうか。7月、7月という言い方ができますね。また7月は文月、富月というのは夢です。陰暦の読み方から来てますね。で、文月の由来は7月7日の七夕にシーカですね、詩や歌なんかを献じたり、書物を夜風に当てる風習があるからっていうのがまあ定説なんですけど、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもので、もともとは日本にはない慣習だったんですね。まあ、こういう言葉の歴史としては珍しくないですけど、まあ、はっきりとはわからないっていうのがいつもながらの結論らしいです。その他にも、まあ、サクッと調べただけでも、7月のことをお見苗し月、献新月、これはですね、建築の献という字に新猿ですね、の猿という字に月、献新月、それから新月、これはね、親の月と書きますね。そして七夕月、当月、これは霧の月です。そして七夜月、七つの夜の月です。そして初秋、もうすでにね、秋の気配っていうことなんですね。さらには踏み広げ月、めで愛月、めでるんですが、これは愛情の愛に会うという字を書いてめで愛月。そして蘭月、これはお花の蘭ですね。そして涼月、涼しい月。もうね、パッと聞いただけではなぜこれがそうなのかってね、わかんないのも多いですね。例えば献新月ですね、立てるに去るに月は、古代中国では冬至を含む月ですね、つまり陰暦の11月を最初の月と考えたので、そこを立てる寝の月、ね、干支の寝、牛とラブの寝ですね、そこから始めたので、そこから数えると陰暦7月は猿の月になると。ですから献新月、まあ、全て紐解いていくとかなり時間がかかりそうなので、他のね、月の言い方ぜひ皆さんも調べてみてください。 意味がわかると結構楽しいと思います。さて皆さんだったら7月にどんな名前をつけますか？私の場合はもちろん音旅始め月、サウンドアートの始まった月ですから。
サウンドアート Word ことの葉
July 海月。日本語の7月の呼び名が、まあ、そんなにあったのかっていうのを知った後は、今度は英語方面に参りましょうか。 July ですね。こちらは人の名前が絡んでいるのをご存知でしょうか。ジュリアス・シーザー。この名前は実は英語読みなので、本当の言い方はガイウス・ユリウス・カエサルというんですね。古代ローマの政治家。これね、ユリウス氏族に属するカエサル家のガイウスさんというんですね。ガイウス・ユーリウス・カエサルですね。というわけでこのユーリウス、つまりジュリアスというのはユピテル、つまり英語名だとジュピターの子孫という意味だそうで、ジュピターはローマ神話に登場する気象現象を司る神様の名前と。木星のこともジュピターって言いますね。歌にもねありますね、ジュピターっていう歌が。でこのシーザーのユーリウスっていう名前が月の名前になっちゃったっていうお話なんです。これは暦のお話から始めないといけません。ローマは一日にしてならず、すべての道はローマに通じるっていうね、そういうことわざがあるくらい、ローマ帝国というのは当時のヨーロッパで大きな力を持っていました。さあその世界をね、ちょっとイメージしてみましょう。私はね、どうしても浮かんできちゃうのがね、テルマエロマエ。古代ローマのお風呂屋さんのお話で、山崎真理さんの漫画と、そして映画、阿部寛さんですよ。あの映画はインパクト強い。濃い顔の人と平たい顔の人が出てくるあの映画です。最初見てね、すごい驚きましたけど、もうね、お腹抱えて笑いました。何回見ても楽しいです。さあ、この雰囲気が伝わったところでさあ、暦です。その古代ローマでは、もともとはローマ暦という暦、これ太陰暦なんですが、これが使われていて、一区切りが10ヶ月だった。どうやら人間が妊娠してから生まれるまでの周期を取り入れていたらしい。と月とかね。うん。そして現在の7月の当時の名前はクインティリスといって、意味はラテン語で5番目。つまり10ヶ月が3月から始まって5番目だった。でもこれだと季節とうまく合わなくなってくるんで、まあ、特にね農業やってる人が困っちゃう。ってことで全体を12ヶ月として変更した。でこの時は1年が355日になったんです。でもこれでも実際とは10日くらいずれますから、やっぱり不具合があったわけですね。でそれを 365.25日に変更したのがシーザーことカエサル。遠征先のエジプトで暦を学んで太陽暦を取り入れたということなんですね。紀元前45年のことでした。これがユリウス暦、シーザーのね名前を取ってますね、ユリウスですから。そして12ヶ月の開始を冬至に近い今の1月から始めることに変更したわけです。あ、これさっきの日本の謙信月の話と一緒ですね。7月は7番目になったけど、名前はクインティリスのままだった。この暦の変更の翌年、シーザーは暗殺されるんです。ブルータス、お前もかというのが有名ですね。そこでユーリウスを称えて、この月の名前をジュライに変えたんです。ユーリウスというのは JULIUS と書いてユーリウスと読む。これを英語読みすると J をジュと読みますのでジュリアス、だからジュライということで、7月ジュライはシーザーのお誕生月だったんでそうなったんですね。紀元前44年の話です。ユリウス暦にジュライ、これがシーザーの名前が暦に残っているという理由なんですね。さらにはローマ皇帝のことをカエサルと言いますから、まあ本当に力のある人だったんでしょう。シーザーの名前は名前利用のオンパレードですね。ジュライ、ユリウス暦、カエサルと。でもユリウス暦を使わずに、変える前のローマ暦を15世紀くらいまでずっと使っていたという国もあるようなので、暦ってね、考えてみたらいくらでも変わっちゃうんですね。ユリウス暦は1年を 365.25 日とする太陽暦なので、かなり現在のものに近い。ただこれも少しずつズレが生じるということで、1582年現在のグレゴリウス暦に変更されたと。ユリウス暦の誤りを10日間圧縮して10月5日を10月15日とすることで訂正したんですね。この変更はローマ教皇グレゴリウス13世が採用したものなので、これをグレゴリウス暦ということになったと。今皆さんが使っている暦です。それでこのズレなんですけどね、これ実際に地球が太陽の周りを一周する平均日数約 365.24218957.22 とね、これに基づいていて、ユリウス暦より約 0.008日ですね、まあ、時間にして約11分15秒短いというわけで。でもこれがね、128年続くと1日のズレになるわけで、まあ、ほんのちょっとのズレなんですが、長いサイクルで考えると合わなくなる。なんだかね、人間関係なんかでもそんなことはありそうじゃないですか。まあ、こんなストーリーがあって、今の暦でシーザーの名前が残っているのは7月ジュライだけということです。暦の話は天文学とつながって、これからもきっと改良されていくことでしょう。はあ、長いお話になりましたね。日本でも旧暦の大陰暦から太陽暦に変更したのは明治から。明治5年1872年12月2日までは旧暦で、で翌日の12月3日を1月1日にして、新しい暦グレゴリオ暦を採用した、まあ、この時はほぼ1ヶ月弱が圧縮されたわけです。グレゴリオ暦を採用するまではどの国もその国独自の暦を持っていた。それが生活に合っている部分もあったでしょうし、少しずつずれていたこともあった。今地球の環境も大きく変わってきています。季節の流れもその年によってかなり違う。暦が必要かどうかという議論はさておき、ある程度のズレが生じてくると、またいつか暦が変わるというのはあり得る話でしょう。その時には誰の名前が残るんでしょうか。日本人の名前が残る暦ができたらいいですね。
Sound Art Word 言の葉。
7月海月。7月を表す言葉といえばやはり季語でしょう。俳句や短歌を作るときに季語を入れるのは必須、まあ、これをたくさん知っているというのが昔の文化人には不可欠で、知らないと話に入っていけない。教養という名前がぴったりの言葉です。だいたいまあ、あ、いいなとか景色を見て思いますけど、それにこうジャストフィットする言葉を見つけるっていうのは案外難しい。こう言いたいんだけど、なん かちょっと違う、なんかどっかで覚えがあるなと思ったら、この番組で何を喋ろうか考えているのと一緒ですね。でも、あ、これだっていうのが見つかったらかなり嬉しい。そんな体験きっとあるでしょう。ざっと調べただけでも7月の季語は200以上もあってびっくりしました。その中でほう、これそうなのかと思ったのがあったので、いくつかご紹介しましょう。まずは昼寝、いいでしょこれ。これはやっぱりね、冬じゃないですよ。夏の暑い時、イメージとしてはやっぱり夏休みとか、とにかくお休みのイメージ でクーラーが入ってるとまあ最高でしょうけど、この季語のイメージは窓が開いて風が入ってくる感じ、まあ、午前中外で何か作業したり遊んだりして、お昼ご飯を食べてちょっと眠いなってうとうとしてきて、ゴロンと寝転がる。やっぱりこれは畳の上が一番似合う。本当はそのままだと風邪をひいちゃいますから、ちゃんとタオルケットをかけて寝ないとね。このちょっとゴロンっていうのが最高でしょう。それから麦わら帽、これが季語になるとは思いつきませんでした。でも言われてみればそうですよね。でも今は麦わら帽子ってかぶるんでしょうか。おしゃれなのもありますけど、やっぱり季語ということになると、あのオーソドックスな麦わら帽子ですっていう、あの麦わら帽ですね。子供さんだとまだかぶってるんでしょうし、夏の田んぼや畑では必須アイテム。これをイメージするとどうしてもセミの鳴き声がセットで聞こえてきちゃいます。さて次に、パッと見て読むのが難しそうなのね、季語。サルスベリ、皆さん漢字は書けますか？百日の紅と書きます。どうしてこれがサルスベリって読むのかっていうところまではまだ調べていませんが、あの濃いピンクの花、かわいいですね。そして最後に草です。これはね、いろんなものがありましたよ。まずはタクサトリ、タの草取り、もう聞いただけでね、パッと目に浮かんできます。タクサヒクという言い方もするようですが、田んぼに生える雑草を取り除く、あるいはその作業をしている人を指しています。折々は谷し握りつタクサトリ、折々は谷し握りつタクサトリ、正岡子規の句です。中山道の時にも出てきた正岡子規、こういう描写は秀逸です。他には一番草二番草っていう季語があるのはご存知でしょうか。田植え後7日から10日後に取る草を一番草で、以後稲の花が咲く頃まで約10日ごとに2回から4回ほど草取りを行う。三番草、止め草というのまであるそうですね。暑いしね、稲の葉先や虫がこうピュンピュン当たって大変な作業ですが、稲の新芽を出して丈夫に育てるための大切な作業。現在は除草剤や除草機の普及で、こう人が出てね、こうやって草を刈っている光景っていうのはあんまり見られなくなっているようですが、お茶にも一番茶、二番茶ってありますね。牛や馬なんかを飼ってたらこういう草も食べたでしょうが、やっぱり一番二番で草の味が違うんでしょうか。ここでいくつか俳句をご紹介しましょう。二番草、過ぎて善光寺参りかな。二番草、過ぎて善光寺参りかな。小林一茶の作です。二番草を買ったら善光寺参りに行けるよっていう、まあそういうことなんでしょうね。この一茶はね、さっきの昼寝の歌も読んでます。蓮の葉に片足乗せて昼寝かな、蓮の葉に片足乗せて昼寝かな。 もうなんかどっちもね、あ、夏、7月って、まあそんな感じですね。もう一つ言ってみましょうか。焼き釜の背中にあつしたくさとり。焼き釜の背中にあつしたくさとり。宝井企画の作です。もうこれはね、じりじりした太陽の日差しがもう背中に当たってね、暑いっていうね。釜は草を刈る釜ですね。そしてもう一つですね。これはもうめちゃ有名です。松尾芭蕉の一句。夏草や、つわものどもが夢の跡。夏草や、つわものどもが夢の跡。庭の草取りが大変というご家庭もたくさんあるでしょうが、これね、どんどん生えてきますね。うちなんかもジャングルになってます。でもこれを見ると、ああ、夏だな、7月真っ盛りだって思うのは確かです。
Sound Art Word 琴の葉
July 海月7月の言葉たくさんあるんで、この時間内にお話ししきれないんですけど、今日はこの言葉を取り上げなくっちゃ。第1回目のサウンドアートの旅のテーマでもありました七夕。織姫と彦星がいて1年に1回会うという、まあざっくりとしたストーリーは多分皆さんもご存知でしょう。でもなんでそうなったとかいうことになると、だんだん怪しくなりません？織姫は帝の娘、旗織りが上手な働き者。彦星は牛飼いで、こちらもよく働く。で、この二人とっても仲良しで、帝も認めて夫婦になった。でもね、一緒になったら二人でいるのが楽しくなっちゃって、もう全然働かなくなっちゃったんです。で、それを知った帝が、もうそんなことならもう二人は離れて暮らしなさい。で、一年に一回だけ会うのを許すっていうことにしちゃったと。まあ、かなり強引ですよね。まあ、何年かすればね、自然になんとかなったんじゃないですかね。他にもいろんな説が七夕にはありますが、今日お話ししたいのはそこに出てくる天の川のお話。引き離された二人は、天の川のあっちとこっちに住むことになって、一年に一度この川を渡って会うことができる。で、この天の川、もう一つ別のお話があるんです。まずは天の川を英語で言うと、そう、ミルキーウェイですね。この響き、どこかで聞いたことがありません？あの、美味しいスイーツ、ミルキーです。で、ミルキーは、ミルクですね。M-I-L-K に Y がついてミルキーですから、そうです。牛乳。で、ウェイは道ですから、となると、まあ、なぜ夜空にミルキーの道があるんだってね。これはギリシャ神話に答えがあるんです。ギリシャ神話の全能の神はゼウス。この神様ね、結構あちこちでね、浮気してるんですけど、ある時見初めた女性を、まあ、あの手この手で騙したりしてね、思いを遂げて最後に子供ができたのね。これがヘラクレス。半神半人の英雄になります。ゼウスの奥さんはヘラという女神なんですが、この女神のお乳を飲むとその子は強くなって不死身の体になると言われていたので、ゼウスはね、こっそりヘラが寝ている時にヘラクレスにお乳をこう吸わせたんですが、もう力が強くてね、で、痛い、何すんのよって、まあ目覚めたヘラが突き放しちゃったね、パーンと。そしたらまあお乳が散らばって天に天の川ができた。だからミルキーウェイと。なるほどね。ギャラクシーという言葉もありますが、これはね、ギリシャ語のギャラ、これが牛乳という意味で、この単語からギャラクシアスという言葉があって、だからギャラクシーですね。天の川を見たらミルクを思い出してください。どんな味がするんでしょうね。どこの国でも夜空を見上げて星を何かに見立てていろんなお話をしたんでしょうね。あさっての夜はぜひこんな話を思い出して、 またいつもとはちょっと違う七夕に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
Sound Art Something Delicious。
その月をどう呼ぶかというのは、そこに住んでいる人たちのいろんなお話があるのだろうと思います。考え方によっては、世間がどう呼ぼうと私はこう呼びたいと思ったら、まあそれでいいわけですし、お話ししたように古代ローマの時代、ジュリアス・シーザー亡き後、彼の名前が7月ジュライになった。彼の後を継ぎ初代ローマ皇帝になったのがアウグスチュスで、このアウグスチュスも自分の名前のついた月が欲しくなった。まあ皇帝ですからね。そこで7月の次の月を自分の名前にしたわけです。この月は英語で何というか、はい、August ですね。で、綴りは AUGUST なので、まあ、アウグストと読めます。で、どうやらこれも自分の誕生月だったようで、そうするとたまたま続いちゃったのね、7、8と。で、さらにこの人はこんなこともやっちゃったんです。ユリウス暦では、奇数月が31日、偶数月が30日という順番になってたんです。で、この順番だと、シーザーのジュライは31日、自分のオーガストは30日。この1日少ないのが気に入らなかったね。そこで、ウルード氏の調整をしていたフェブラリー2月からこう1日持ってきちゃって、8月を31日にしちゃったんです。で、30、31と交互になってたのに、で7、8をね、31日と連続させちゃったんで、その次の月、9月は30日、そして10月が31日っていう順番にね、変えちゃったわけです。多分皆さんに馴染みのある、西向く侍って覚えたね、31日じゃない月が、全部偶数月じゃなくて覚えにくくなっちゃったのは、そんな理由だったんですね。驚きました。2月が28日なのもこれで分かりました。あれ、でも西向く侍ってご存知ないかしらね。2、4、6、そして11をこう漢数字で書いて縦にひっつけて書くと武士の士になりますね。西向く侍、最近ってどうやって覚えるんでしょうかね。これ、ね、30代のディレクターにちょっと聞いたら、なんか指で覚えたって言ってるんで、まあ、皆さんいろんなやり方ありますが、私の時代は西向く侍でした、うん、アウグストゥスがこんなことをやっちゃったせいなのか、自分の名前を月につけたローマ皇帝は数多く、まあ、やっぱ嬉しいんでしょうね、皇帝だからね。中には奥さんの名前をつけちゃったり、誕生月の一つの月じゃなくて12ヶ月全部の名前を変えちゃったっていう皇帝までいて、そんなにちょくちょく変わったらみんなわかんなくなっちゃいますよね。結局は皇帝が亡くなると名前は廃れて元の名前に戻ったらしいです。でも7月と8月の名前だけはずっと残った。実は7月の前の6つの月はみんな神の名前が付けられていたんですね。そしてシーザーのユリウスという名前のもともとの由来はユピテルという神様でした。アウグストゥスも別の神の名前の由来があるんですよ。だからローマの人にとって7月8月は人の名前と神の名前の両方が由来という、まあ、ダブルの意味があった。もしかすると名前ってきっとすごく力のあるものだったのかもしれないなんて今回思いました。まさか7月の話がこんなことに発展するとは思いもしませんでしたが、7月につながることの葉、きっともっともっとありそうです。さて、もしあなたが皇帝だったら、やっぱり月に名前をつけちゃいますか。私の場合だと10月をクーニーって呼ぶことにしちゃおうかな。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、サムシンデリシャス。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。